チッと再生ありがとうございます。梅サーティです。梅雨入り宣言してから今日やっと東京では雨が降り、一体梅雨入りとはいかがなものかと。梅雨入り宣言してから全く雨が降っておらず、今日やっと降ったわけですけれども、ああいう気象庁のああいうものっていうのはどのようにして判断するんでしょうね。最近は天気予報のね、確率っていうのは非常に上がっているので、梅雨入りというからには連日雨が降るんだろうと思っていたところ、今回はね、まんまと外れまして、珍しく気象庁失敗したなと、そういう状況になっておりましたが、皆様この恵みの雨の今日いかがお過ごしでしょうか。梅はね、一日ちょっと今家に引きこもっておりますが、また夜からちょっと出かけようと思っておりますので、今日はチャキチャキっと呼んで、終わりにしていきたいと思います。その前に今日のお祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今日もこのようにして一日一生を読めることを感謝いたします。今日雨が降り、田畑その他自然に対して、優しい恵みの雨となったことを感謝いたします。この雨によってより多くの生き物が、飢え渇きから癒され、満たされている喜びを感じつつ、人間一人一人に対してもこの雨が良き潤いの一日となる日に、なりを神様がお導きください。これから一日一章を読ませていただきますが、どうぞその一章がこれを聞いてくださる人の、一人一人に、より深くより強く伝わりを、神様が、俺に、お力をお貸しください。拙い朗読ではありますが、どうぞ神様僕をお守りください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。ということで今日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の詩式第16章。サムソンはガザへ行った時、そこで一人の遊女を見つけ、彼女のところに入った。この時、サムソンがここにやってきたとガザの人々に告げるものがあったので、彼らはサムソンを取り囲み、町の門で一晩中彼を待ち伏せた。そして明け方まで待ち、彼を殺そうと言いながら一晩中鳴りを潜めていた。しかしサムソンは真夜中まで寝て、真夜中に起き上がり、町の門の扉と2本の門柱をつかんで、かんぬきごと引き抜き、それを肩に担いでヘブロンに面する山の頂へ運んでいった。その後サムソンはソレクの谷にいる一人の女を愛した。彼女の名はデリラと言った。するとペリシテ人の漁師たちが彼女のところに来て、彼女に言った。サムソンを口説いて、彼の強い力がどこにあるのか、またどうしたら私たちが彼に勝ち、彼を縛り上げて苦しめることができるかを見つけなさい。私たちは一人一人あなたに銀千枚をあげよう。そこでデリラはサムソンに言った。あなたの強い力はどこにあるのですか。どうすればあなたを縛って苦しめることができるのでしょう。どうか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もし彼らがまだ干されていない7本の新しい弓の鶴で私を縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。そこでペリシテ人の漁師たちは干されていない7本の新しい弓の鶴を彼女のところに持ってきたので、彼女はそれでサムソンを縛り上げた。彼女は奥の部屋に待ち伏せしているものを置いていた。そこで彼女は、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。しかしサムソンはちょうど麻くずの糸が 火に触れて切れるように指のつるを断ち切った。こうして彼の力のもとは知られなかった。デリラはサムソンに言った。まあ、あなたは私を騙して嘘をつきました。さあ今度はどうしたらあなたを縛れるか教えてください。するとサムソンは彼女に言った。もし彼らが仕事に使ったことのない新しい綱で私をしっかり縛るなら、私は弱くなり波の人のようになろう。そこでデリラは新しい綱を取って、それで彼を縛り、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った。奥の部屋に待ち伏せしている者がいた。しかしサムソンはその綱を糸のように腕から切り落とした。デリラはまたサムソンに言った。今まであなたは私を騙して嘘をつきました。どうしたらあなたを縛れるか私に教えてください。サムソンは彼女に言った。もしあなたが旗の縦糸と一緒に私の髪の毛七房を織り込み、旗の長で突き刺しておけば、私は弱くなり波の人のようになろう。彼が深く眠っているとき、デリラは彼の髪の毛七房を取って、旗の縦糸と一緒に織り込み、それを旗の長で突き刺し、彼に言った。サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきます。するとサムソンは眠りから覚めて、旗の長と旗の縦糸を引き抜いた。そこで彼女はサムソンに言った。あなたの心は私から離れているのに、どうしてあなたはお前を愛すると言えるのでしょう。あなたはこれで3回も私を騙して、あなたの強い力がどこにあるかを教えてくださいませんでした。こうして毎日彼女は同じことを言ってしきりにせがみ責め立てたので、彼は死ぬほどつらかった。それでついにサムソンは自分の心を皆彼女に明かしていった。私の頭にはカミソリが当てられたことがない。私は母の体内にいるときから神へのなじる人だからだ。もし私の髪の毛がそり落とされたら、私の力は私から去り、私は弱くなり普通の人のようになろう。デリラはサムソンが自分の心を皆明かしたことが分かったので、人をやってペリシテ人の漁師たちを呼んでいった。今度は登ってきてください。サムソンは彼の心を皆私に明かしました。ペリシテ人の漁師たちは彼女のところに登ってきた。その時彼らはその手に銀を持って登ってきた。彼女は自分の膝の上でサムソンを眠らせ、一人の人を呼んで彼の髪の毛七房を剃り落とさせ、彼を苦しめ始めた。彼の力は彼を去っていた。彼女が、サムソン、ペリシテ人があなたを襲ってきますと言った時、サムソンは眠りから覚めて、今度も前のように出て行って体を一揺すりしてやろうと言った。彼は主が自分から去られたことを知らなかった。そこでペリシテ人は彼を捕まえて、その目をえぐり出し、彼をガザに引き立てて行って、聖堂の足かせをかけて彼をつないだ。こうしてサムソンは牢の中で嘘を引いていた。しかしサムソンの頭の毛は剃り落とされてからまた伸び始めた。さてペリシテ人の漁師たちは自分たちの神ダゴンに盛大な生贄を捧げて楽しもうと集まり、そして言った。私たちの神は私たちの敵サムソンを私たちの手に渡してくださった。民はサムソンを見た時、自分たちの神を褒めたたえて言った。私たちの神は私たちの敵をこの国を荒らし、私たち大勢を殺した者を私たちの手に渡してくださった。彼らは心が陽気になった時、サムソンを呼んでこい、私たちのために見せ物にしようと言ってサムソンを牢から呼び出した。彼は彼らの前で戯れた。彼らがサムソンを柱の間に立たせた時、サムソンは自分の手を固く握っている若者に言った。私の手を離して この宮を支えている柱に触らせ、それに寄りかからせてくれ。宮は男や女でいっぱいであった。ペリシテ人の漁師たちも皆そこにいた。屋上にも約3000人の男女がいて、サムソンが演技するのを見ていた。サムソンは主に呼ばわって言った。神、主よ、どうぞ私を御心に留めてください。ああ神よ、どうぞこのひとときでも私を強めてください。私の二つの目のためにもう一度ペリシテ人に復讐したいのです。そしてサムソンは宮を支えている二本の中柱を、一本は右の手に、一本は左の手に抱え、それに寄りかかった。そしてサムソンは、ペリシテ人と一緒に死のうと言って力を込めてそれを引いた。すると宮はその中にいた漁師たちと民全体との上に落ちた。こうしてサムソンが死ぬ時に殺した者は、彼が生きている間に殺した者よりも多かった。そこで彼の身内の者や父の家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ソルアとエシュタオルとの間にある父マノアの墓に彼を運んでいって葬った。サムソンは20年間イスラエルを裁いた。と、第16章はここまででございます。この一章はね、信仰の対価っていうものをね、こう表してんじゃないかなと、こう思うわけですね。今まで力みなぎっていたサムソンにもね、いろいろと巻き起こっていきまして、最後にはね、神の力がなくなってしまうという、やっぱりね、最初に思っていた情熱とかね、そういうものがね、徐々に徐々に薄れていくってことはやっぱりこれ多々ありますよね。そういうことがないようにね、日々、自分の心に問いかけ、その情熱を、再度、巻き起こしてね、常に新鮮な気持ちで信仰生活っていうものをね、送っていくようにしなさいよと、この一章ではこう伝えているのではないかなと、こう思われる一章でございました。ということで、今日もこの最後まで聞いてくださり、どうもありがとうございます。一日一日こうやって読める喜びをね、みんなとかみしめつつ、より多くの方に聖書というものをね、知っていってもらえるようになったらいいなとこう思っておりますので、どうぞどうぞ皆様、口コミなどでこういう面白い、聖書朗読のサイトがあるよと伝えていただければ、これ幸いでございますので、よろしくお願いいたします。ということで、今日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは、梅梅梅サーティーでした。